キンキンラディオ。はい、皆さんこんにちは。最近ほんとね、もう歌ってばっかりなんで、お前の下手くそな歌なんか聞きたないわいという声が聞こえてきそうですが、まあ、たまに喋ろうかなと。なるべくね、月1回ぐらいはね、おしゃべりの配信もしていきたいんですが、まあ、今年はとにかく音楽活動を思いっきりやろうと思ってるんで、まあ、おしゃべりはちょっと控えめになってしまうんですが、まあ、本をね、特に小説を読むって僕の人生の中ですごく重要な一部分で、で、まあ、なかなかね、読めなかったりご無沙汰したり、読み出したら何冊も続けて読んだりいろいろなんですけど、最近読んだ小説の中で、あ、これ良かったなと思うものをいくつか紹介したいんですが、いずれもね、メジャーな作品、話題になった本屋大賞を取ったりね、まあ、映画化が決まったりとか、まあ、それメジャーな作品ばっかりなんで、あ、それ読んだよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、まず1個目は銀河鉄道の父っていうね、小説なんですが、有名な宮沢賢治のお父さんを主人公にした話です。なんでそこが非常に面白いですね。残されてるわずかな資料の中から作者が想像力を膨らませて、で、史実に沿った宮沢賢治の人生に沿った展開をしながら、この場面では親子がこんな会話をしたんじゃないか、お父さんこんなことを思ったんじゃないかっていうことを丁寧に描かれてって、その読んでいく中で、父親っていうのはなんて弱い存在なんだということを、こう作者自身もね、父親、子供のいる父親なんで、かなりやっぱこう作者の父親としての視点っていうのも投影されてるとは思うんですが、そんな中でその宮沢賢治のお父さんっていうのは、まあ、なんていうかな、明治生まれで、今だと明治生まれって古い人ですけど、当時の明治生まれっていうのはまだ江戸時代に生きてた人が上の世代にいて、まあ、だから新時代の人間だったんですね。だから今でいう、まあ、例えば新人類とかゆとり世代とか、そういう言葉今でもありますけど、当時の明治時代の人間っていうのは非常に、まあ、新しい世代だったと。で、そんな中で明治時代の父親がどういうふうに父親として生きていったらいいのかっていうことを非常に葛藤しながら、自分の上の世代の父親、非常に封建的で厳格な父親の世代っていうのがいて、でもそれに対してね、自分たちも厳格であらなければならないって思いと、もう子供のことが可愛くて可愛くて仕方がない、もう溺愛して、もう思いっきり可愛がりたいっていう、この2つの思いの間で引き裂かれながら、子供を育てていくという姿が非常に生々しくって、なんかね、そこに読んでて何度も胸を打たれました。その父親の人間臭さっていうのかな、父親ってなんて弱い生き物なんだみたいなところが、この作品にずっと描かれてるテーマです。でも宮沢賢治ってね、その作品とともにその人生っていうのもよく知られてますけれども、例えば最愛の妹さんが亡くなった時のエピソードっていうのももちろん出てくるし、で、その有名な、雨にも負けず、銀河鉄道の夜、風の又三郎っていうのが、まあ、どんな背景で生まれたかっていうのももちろん描かれます。なんていうのかな、もうね、たまらないです。これもぜひ読んでほしい。2冊目は川村元気さんという方の書かれた奥男っていう、これ文庫になってるんで文庫で読んだんですけれども、川村元気さんといえばね、大ヒットアニメ君の名はのプロデュースとか、まあ、最近はね、もう本当飛ぶ鳥を落とす勢いというか、映画プロデューサーであり小説家、まあ、ヒットメーカーですね。なんていうかな、こうちょっと日本の J.J. エブラムス的なね、そんな感じもするんですが、彼が描くその大金を手にした人間がどういうふうに人生をそれによってこう振り回されてしまうのかっていうことを通して、そのお金と人間の幸せの関係っていうのはどういうふうにな、結びついているのかっていうことをこう一生懸命模索し続ける男、一人の男を描いた話です。で、主人公は図書館司書で、 まあ、ある事情で借金を背負って昼も夜も働いてる、で妻と娘と別居してるっていう、そういう状況、3000万の借金があります。でその中である日、まあ、ふとした偶然から3億円の宝くじ当選してしまう。で当然困惑します。どうしたらいいかわからないっていう中で、大学時代の親友にそのことを相談しに行く。でなぜ彼に相談しに行ったかっていうのももちろん理由があります。彼は自分より一足先に億万長者になってました、彼に相談するしかない、この3億円の手にした使い道をどうすればいいのか相談しに行く。で、まあ、結局その親友に3億円を持ち逃げされてしまうんですね、億万長者のはずなのになんでだろうと思うんです。でまあ、その消えた3億円と親友を見つけるために、その親友の知り合いだったっていう人に次々に会いに行くんですよ。でその人たちも一度大金を手にしたことによって人生が変わってしまった人たちで、それでね、いろんなパターンで出てくるんです。でその大金を手にしたことで人生が変わってしまったっていう人をいろんな面から描くことによって、お金と人生、もしくはその幸せのつながりっていうのは一体何なのか。でも今まで散々言い尽くされてきた、そのお金があれば幸せになれるのか、お金で買えない幸せなんてあるのか、みたいなことをね、こう物語を読み進めながら読者も一緒に、もしくは作者も一緒に考えていく、こう模索していく、なんかそういう本です。だからその全てが手探りなんですね。なんかそういう主人公と一緒に何かこう見つかるかどうかわからない答えを一緒に探しているっていう感じがずっと前編を通して続いていく。なんかそれがね、すごい緊張感になってるんですね、この本の。でね、まあ、これは実用書ではないので、なんか最後に分かりやすい答えが提示されるっていうような本でもないんですよ。でなんか一瞬これで終わりっていう感じもあるんですけど、なんか逆にそれが読み終わった後すごくすがすがしいというか、まあ、そんな簡単に一つの答えが見つかるような、まあ、テーマでもないので、なんかそこはね、こう作者にうまくはぐらかされたなっていうような感じもするんですが、そこはやっぱりね、こう読んだ人間一人一人がやっぱり違う感想が持てるようなね、なんか余白をちゃんと残してくれてるんですね。だからそこは素晴らしいなと思いました。なんか最近はね、なんか映画見ても小説読んでも、こうきっちり風呂敷を畳む話がやっぱ多いじゃないですか。でないとこうなんか客が納得せんやろみたいな部分はあって、なんかそこはね、ちょっとサービス過剰じゃないかなと思うことも多いので、なんか逆にこういう余韻のある終わり方って僕は好きですね。こう潔い、なんかこう想像する楽しみがあるっていうのかな、この物語の後をね、この主人公たちが最後どうなっていくのかなってっていう、その後想像させるような終わり方をしてって、僕はそこに非常に惹かれました。でこの本もね、非常に表紙が素敵で、あのお皿の上にね乗った大きな1万円札をこう端でつまんでね、まあ、男の人がこうパクッと大きな口を開けて食べようとしてるっていうイラストがすっごく印象的な表紙になってて、わもう思わず手に取ってしまう、まあ、だからもうジャケ買いですね、この本はね。きっとね、川村元気さん自身も置く男じゃないかなと思うんで、あの実体験も交えて、描かれたんじゃないかなと思うんですけど、ね、もうこれ2018年秋に映画が公開されるみたいなんで、非常に楽しみです。でもう一本もね、本屋大賞を取って映画化が決定してるんですが、羊と鋼の森っていうね、調律師が主人公の、まあ、お話なんですが、でまず思ったのは、この調律師っていう仕事をね、ものすごく丁寧に取材された上で、まあ、この調律師っていう仕事にものすごく敬意を払ってリスペクトしながら書かれた本だなって思ったのと、まあね、ちょっと一見不思議なタイトルなんですが、要するにあの羊と鋼っていうのは、あのピアノのハンマーですね、あの先っちょのフェルトのところが羊で、で多分このハンマーのところが鋼っていうことなんでしょう。その森っていうのはね、そのピアノの音を森に例えるシーンから始まる非常に印象的なプロローグなんですが、まあ、それとともにそのピアノの調律師っていう世界に踏み込んでいく一人の若者の人生をも例えてるんですね。で非常にこう奥が深く、でなかなか先が見えないと。でそのまあ調律師を目指していく若者の成長を描いた、これはもう青春ものですね。 なんか本当読んでてみずみずしい気持ちになる。若いっていいな、こう未来があるっていいなと思うし、でそんな急にうまく ならないじゃないですか、何事も。でこう先輩に焦るなよ焦るなよって言われながら、こう日々コツコツコツコツ精進していく。でも自分でもわからないぐらい、目に見えないぐらい、こうゆっくりしたスピードで成長していく。なんかそういうね、こう焦らずちょっとずつ毎日コツコツやっていくことの大切さみたいなことをね、なんかこう改めて、まあ、当たり前なんだけど忘れがちなことをね、こう気づかせてくれるっていうのかな、そういう本ですね。でその音っていうものをね、小説の世界でどう表現するのかってすっごい難しいと思うんですけど、あと動いてるものとかね、僕小説読んでてアクションとそういう音の世界って文章で表現するってすごいことやなと思うんですが、そのピアノの音っていうね、非常に抽象的なものをすごく美しい文章で表現されてて、もうね、月並みな言い方ですけど、まあ、読んでてまるで音は聞こえてくるかのような、まあ、そういう小説です。これも映画が決まってるんで、この物語が映像としてね、今度こうどう表現されていくのかってね、非常に楽しみです。あともう一冊だけ、ちょっと趣はガラッと変わりますが、医療ミステリーです。がん消滅の罠っていうタイトルで、まあ、これドラマ化もされてますし、まあ、いわゆる話題作です。で、まあ、ストーリーは非常に明確で、もう末期がんでもう助からないって言われてた人のがん細胞がきれいに消えてしまう。でもうピンピン来てる、なんでや、もうこれだけ、これがこのストーリーの主軸です。でこれをめぐっていろんなことが起きていく。でそのがん消滅のトリックっていうのをちょっとずつ明かしていく。で普通のミステリーっていうのは、人が死んで、なんで死んだのか、誰が殺したのかみたいなとこじゃないですか。これは逆で、死ぬって言われてた人間が生きてる、なんでや、どうしてや、誰がやったんや、どういう目的でやったんやっていうところを追い求めていく。その、まあ普通のミステリーが殺人事件ならば、これは活人事件なんですね。だからそこは非常に斬新だなっていうのと、あと書いてる人がやっぱりちゃんとこう、がん治療の知識のある人が書いてるので、そこに非常にリアリティが感じられる。でその我々みたいな専門知識のない人間も分かるように噛み砕いて書かれている。で読み終わった時にその非常にリアリティがあるように感じさせてくれる。で本当にこんなことができるかどうか知りませんよ。だけどほんまかいなっていうよりも、うわすごいな、これほんまにできたとしたらすごいな、こんなことはできるんかなっていうようなね、だからそのミステリーとしてこうすごく説得力がある、納得させてくれる。そんなわけないやろっていうふうにはならないです。うん、で、まあ、そのストーリーとともに、例えば今のがん治療の現状であるとか、あと保険なんかも絡んでくるんで、医療保険とか生命保険っていうものが、どうなってるのかとか、その問題点はどうなのかとか、そういった社会背景もね、割とこう丹念に、物語の中に巧妙に、織り込まれてる。こう作者がこれをこの小説を通してこういうことを訴えたいんだっていうこともちゃんと伝わってくる。もう本当にこれも読み出したら止まらないタイプの小説でしたね。今まで紹介したのが、銀河鉄道の父、奥男、羊と鋼の森、がん消滅の罠、この4冊ですが、今手元にあってまだ読んでないんですが、太陽態度も沈まずっていう、これね、ゴッホと、で、まあ、画商であるゴッホのお兄さんと、あとフランスに浮世絵を売りに来た林さんっていう画商の人、で、これを描いた物語。で、まあ、先ほどの銀河鉄道の父と同じく、その実在の人物を、主人公に、こう、小説家がもう想像力の羽をいっぱい広げて、まあ、その小説として、物語として描いていると。これ非常に面白そうだったんで買いました。今から読むのが楽しみです。でまあ、ゴッホもね、宮沢賢治と共通して、やっぱり生きてる間にこう認められなかった。死んでから認められた人なんで。ゴッホのね、有名な映画、表紙になってて、これもね、装丁が美しいんですよ。今日紹介した本はね、全部装丁、表紙が美しい。なんかこういうところもやっぱ紙の本の魅力かなと思いますね。であとね、もう一冊これ読んでみたいなと思ってるのが、羊と鋼の森の隣に平積みされてた本で、 同じピアノが出てくる話なんだけども、あのね、父親の逸脱っていうタイトルがついてて、で要するに、そのこれね、フランスのある方が書いた、まあ、エッセイというかノンフィクションなんだけども、まあ、幼い頃に父親からピアノを習わされて、まあ、その中で非常にこうピアノのお稽古を通してすごく、まあ、虐待を受けるんですね、まあ、そういうことを告白した、まあ、非常にこれも話題になっているノンフィクションの本で、映画化も決まっているフランスの方が書かれた本です。父の逸脱、もう子供にね、習い事をさせる親御さんたくさんいると思うんですけども、それも一歩間違えて行き過ぎるとそれが虐待になってしまうと、子供の心に非常に大きな傷を残してしまう。で例えばそのスポーツの世界の中でもね、メダリストとか活躍するスターが出てくると、それと二人三脚で歩んできた親御さんの姿っていうのは非常にこう大きく取り上げられるじゃないですか。でこれ僕いつも思うんだけれども、あくまで成功して華々しい舞台に立ってたからこれは美談として語られるんだけれども、これもしそうじゃなかったらどうなんだろうと、そういう親のプレッシャーとかね、で、まあ、望まないことをやらされたり、まあ、実は他のことがしたかったのにとか、他にもっと向いてることがあったりとか、で、まあ、友達と遊んだりする普通の子供としての時間をたくさん奪われてしまうとか、あとはその親が叶えられなかった夢の代用品にされてしまってるっていうような、まあ、それ親のプレッシャーを受けながら望まないことを無理やりやらされてる子供って実は世の中たくさんいるんじゃないかっていうの割とこう常々思ってて、でやっぱそういうことはあるんだっていうことをちゃんと声を上げる人がね現れたっていうことがね、なんか非常になんかやっぱりなって思うのと同時にやっぱ衝撃的ですね、うん、というわけでね、今回は私の、読んでこれ面白かったなっていう本、それから読みかけの本、これから読もうと思ってる本たくさんご紹介させていただきました。